突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、三村ひろこです。突撃瀬戸の元気商店は、商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は新開地商店街の瀬戸成城をご紹介します。場所は瀬戸市の桃源町3丁目、瀬戸街道の新開地交差点から南へ入るとすぐ左側にあります。それでは瀬戸成城の代表、寺島力さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず瀬戸成城ということなんですが、製造の瀬に畳ということなんですが、扱っている商品っていうのはどういったものになりますか？
そうですね、主にまあやっぱり畳が主力でやってますけど、それに付随した襖とか障子の張り替えとか、カーテンとか絨毯とか壁紙とか、お引き受けてやるようにしてますけどね。
もうじゃあ室内のも内装全般というような形ですか？
まあ全般というよりかは、まあ何でも仕事がいただければやるようにしてますけどね。
その中でもやっぱり中心になってくるのは、
そうですね、先代からお得意さんで、私ども畳が主力でやってましたもんで、畳のお客さんが一番多いと思いますけどね。はい。
先代ということですが、創業自体はいつ頃からということになりますか？
創業はね、戦後、親父が戦争から帰ってきてこの地で、あれだね、その前に戦争前は長屋で修行してきたみたいですけど、戦後、帰ってきてこの地で、商売始めたいですね。ずっとこちら の地域の方の畳を、商売させてもらってますけど。
で、寺島力さんが、2代目ということで。
そうですね、2代目ではないんですけど、まあ、2代目のような格好になってますけどね。
なるほど。力さん自身は畳のことなんかは、
畳のことはね、兄がやってたんですけど、兄がもう引退したということで、引き続く格好になってしまったんですけど、瀬戸成城という名前を書くか、畳をやれんということを言えへんものね。たまたま甥っ子が一人ね、ちょうど兄が辞めるでやるかと言ったら、やるって言ってくれましたね。で、なんとかね、つないでるけどね。はい。
どちらかというと甥っ子さんが畳の方
を、今も中心で甥っ子をやってますけどね。はい。
2代目の力さんの方は、
内装の方をカーテンですかね、私も4年ほど内装の縫製の工場へ行ったりして、ミシンから足踏みのミシンからね、カーテンの、今電動ですけど、習ってきてこちらの地で始めるようにしました。
オーダーみたいな。
そうだね、ほとんどオーダーで、も既製品はもうほとんど置いてないんですよね。オーダーで寸法に合わせてお客さんのに届けるような加工でやらさせてもらってますけどね。
で、どうでしょう、畳なんかもやっぱり変わってくるものですか？
畳もね、最近は戦って昔からの戦の畳表がカビたりとか、ダニの発生とか、そういうのの原因になるということで、最近和紙の畳ですね。
和紙の畳、和紙で、
はい、そうですそうです、
表の部分が和紙、
和紙でできてるんですけど、ね、和紙にちょっとコーティングしてあるんですね。吸水性もあるし、ダニとかそういうカビとか、そういうのがないということで若い人に受けてますけどね。それと焼けない、変色しない、
日光が当たったり自在に色が変わってきますものね。
変わることは多少変わるけど、いぐさほどこの変色は少ないんですよね。
例えばなんかタンスとか物が置いてあるとくっきりなっちゃいますよね。
あれはいぐさでね、そこだけ日が当たらなくて、
はい、そこだけ青いやつ、はい、ああいう感じがちょっと防げる。
そうです、
和紙の
畳表はね。ちょっと値段はね、今のとこそうですね、一番高級品と一緒ぐらいの値段になりますかね、日本産のね。
日本産のイグサのパターンのものと、同じぐらいのちょっとお値段が。
そうありますね。
でも和紙のいいところっていうのは他にもありますか？
和紙ですか、今言ったように吸水性があるのと、ダニとかカビとかが生えないっていうのあるけど、 まあまあ、長年畳商売やってきたり、ちょっと違和感があるんですけどね、畳。どうしても和紙は弱いからね、はい、上にコーティングはちょっと樹脂加工してあるんですよね。だからちょっとビニールの上に座ってるような感じがするんですよね。
でこちらにも実際に見本としてあるのが、はい、上の段にあるもの、
はい、真ん中の段が和紙です。
真ん中の段に、でも和紙、あ、それすごい色が、1,2,3,4,5,7 色も、
7色ばかりじゃないけど、まあとりあえず抜粋してね、7色揃えたんですけど、20色ぐらいあるんじゃないかね。
壁のところですとか、そういったところに一面にこう畳のサンプルというんでしょうかね、出ておりまして、
そ
う
そう、ね、はい、こっちの、はい、畳表ですけどね、
はい、ちょっと触らせていただくと、あ、そうですね、折ってある感じはね、
畳表とはそんなに
変わりませんね。ただ幅目っていうんですかね、そこの目がちょっと細かいですね。
これはへりなしって、無へりって言います。これへりありですけどね、これへりなし。例えばこれ洋間とか板の間に引くと、これがね、へりがない方がすっきりするということ。
なんかちょっと畳のコーナーやっぱりでも欲しいわっていう感じの若い方のお家なんかだと、
今はもう畳ね、ない部屋が多いんですよね、ないお家が、
はいはい、
でもやっぱり長年親しんだ畳、ちょっとね、おむつ替えたりとか、
そうですね、赤ちゃんのね、ちょっとハイハイしたりとかいう時には、
そういう時に板の間ではね、
痛いですもん、こうツッとしますものね、
1枚とか2枚とか、スペース的にこう置いてやられる方が多いです。
そういう時に
マンションなんかとかね、
ヘリがちょっと若干気になるわということであれば、畳、その和紙の方のを使う、
そうです、そういうのが多いですね。
ヘリがなくてできるっていうことなんですね。
これまたちょっとね、こちらですと工賃ちょっと高いんですよね。
ヘリがない方が高いんですか。
そうです、高いです。工賃がね、これ作るのに随分手間がねかかるんですよね。
畳の中っていうんですかね、その厚みになってる部分っていうのは、
はい、
これはね、一緒なんですか。
発泡スチロールなんです。
あ、発泡スチロール、あ、本当ですね。
これは一番安い、だから藁が本当ですわね。
藁の厚みのあるもの、
藁のど、藁どこってますけどね、藁を編み合ったやつ、まあでもね、最近藁がね、高くなってきてね、作る人も少なくなってきて、藁だと今言ったようにゴミのダニが湧いたりとかね、カビが生えたりとかするから嫌だって人が多くなって、こういう発泡スチロールの
芯材というか中身、
芯剣材でやるようになったんですね。
じゃあ、普通のそのきちんとヘリのあるタイプの畳の方でも中はそういう場合が、
発泡スチロール多いですね。ないことはないですね、藁も今の藁がいいという人もあるからね、ちょっとお値段は張りますけど、
やはりね、
まあ市場に出ているのでもやっぱり藁の方が多いじゃないですかね。
なるほど、
変わっ、最近はもうほとんどこのプラスチック、発泡スチロールとボードって言ってますけどね、
はいはい、
ここは今出てる、ね、
発泡スチロールがの厚みがあって、やはりヘリがあってボード、ちょっと硬い地のものが合わさったようなもので中身ができているということなんですね。
これはもう今のボード 100%。
あ、本当だ、これ素材は木ですか、圧縮したような感じの、なんか中身って考えたことなかったんですけど、最近はいろいろなもんでね、できてんですね。
これが昔の稲わらだわね。お米を取った、
はいはい、
あとのわら
を入れな、
サンドイッチにして、ここに発泡スチロールが真ん中に少し入ってる。これがわらサンドっていうとこなんです、
ね。芯材もいろいろあるっていうことなんですね。で、それぞれに、まあ、それぞれのいいところもあり、お値段的なこともいろいろあったりするわけですね。和紙の色目の見本帳を見せていただいておりますが、本当にいろんな24色ありますね。こちらは、はい、そしてこちらは
2、4、6、8色ありますね。
こちらにもメーカーによって違うということなんでしょうかね。
そうですね、これは代研というメーカーが代してるんですね。
こちらも8色とかカラフルなんですけど、でもなんかみんな落ち着いた色でね、どういった畳表の色がね、たくさんあるんですが、和紙でできている畳表、メーカーによってもね、色が違うんですね。
これ大賢さんっていうね、
はい、
で、まあ、大賢さんがこれね、 独占でやってたんです。
ここま
た
石水さん
も同じようなこの大元さんたちのや
つ、そうですね、色、ちょっと折がお色目が
元禄になったやつとかね。
あーすごいですね。
最近、うん、あの出たばっかでね、
同じ単色でもちょっと市松織になってるような、色がちょっと網のイグサの目って感じが変わってるような、これも和紙でできているんですか。
これは和紙じゃなくてね、
これはイグサなんですか、ね、
これはね、素材はね、カルシウムポリプロピレンとね、カルシウムその他としてあるんですよ。紙じゃないんです
よ。紙ではないけれどもっていうような、色な柄があるような畳表、
はい、
すごいですね。なんかエキゾチックな、なんか赤っぽいような茶色っぽいようなピンクが入ってたりするような色があったりとか、そうそうそうそう、
ね、アジアンテイストで、
アジアンテイスト、確かにそうですね、そういうものも出てきてるんですね。
これあのグッドデザインを撮ったんでね、
う
ん、
本当ですね。こういうの実際にこのゴッドデザインが、このアジアンテイストな、こういうのを入れていらっしゃって、
いやもうまだ、うん、あの出たばっかでまだお客さん一人も釣ってないけどこれからこういうものありがとうって変わった方が ね、変われるかもしれないんですけど、
そうですね、
はい、
機能性が、風合いとかイグサの風合いやそのままにして新素材、カラーバリエーションとか、いろいろ素材の良さもね、いろいろなところ出てきてたりするんです、
ね、そうですね。私らはあんまり考えられんけど、畳和歌堂とやってきた
いところなんね。で、真ん中の段が和紙の畳という、畳表が和紙の素材で、一番上のものがこの新素材の、
ね、カルシウムとポリプロピレンの合成品でできている
畳表のものを展示しちゃって、一番下の方がもう純粋なという感じ。純粋な、
昔のイグサですね。
イグサのも
の、中国産と国産と並んでますけど、
はい、並んでるんですか、はい、ちょっとその違いとかっていうのもあるんでしょうかね。あ、はい、
国産の畳表はね、はい、イグサの柄が細いんですよ、これ見てもらうとね。
ああ、本当ですね、その一
本一本がね、うん、細いんですよね、はい、中央さんはちょっと太いんですよね。
あ、
それと色はこう揃ってない、こうなんていうかね、まだらになってるわね、
うんうんうんうん、
これ見てもらうと、これも最高級の畳ですけど、綺麗にイグサの色を揃ってますね。
そうですね、イグサの色も揃っていて、細さも細くてきっちり入ってる感じ。
イグサっていうのはね、こう、うん、富士山と一緒でね、
はい、
この真ん中辺のこの一番いい長いイグサの、はい、隣に130センチぐらいだと思うんで、ね、うん、
はいはい、
だんだんこう裾行くと短くなってきますね、
はあ、
その安いのはやっぱりこの裾の方のイグサを揃えて、はあ、段階で、わかるかな、イグサで長く育ったやつはこれ、うんうんうん、中間で長いやつはこれ、だんだん短くなっていくっていう、要は裾物っていうんだけど、
ああなるほどなるほど、育ち具合によって、
だから富士山みたいにこうね、うん、真ん中の辺は少ないわね。
ああなるほど、
うん、
いいやつっていうのは
い長いのは短い、少ないとかね、イグサの短いのは多くなるから、どうして自然的に安くなる、ダイヤモンドみたいな値段みたいなもん。
なるほどね。あ、だからもう本当に最高級のものっていうのはその一番長くて使っているので、
長いやつばっか集めて折ってある、うん、なんで2番目に長いやつ折ってやる、うん、3番目に、うん、
でだんだんこうなっていくと、そうすればやっぱりちょっと幅がとか色目がとかね、
そうです、穂先が入るね、こう色、穂先が入って色がこう、
ああ畳の色がちょっと若干違ってくるのは穂先の方の、
そうそう、穂先の方の色が入るんです。
で産地によってもやっぱり違います。
産地はね、もう今は熊本のね、八代っていうところのが、もうあの辺がもう産地なんですけど、はい、昔は岡山が産地だったんですよね。岡山は今繊維産業ね、倉敷とか、はい、うん、繊維産業はあとは伸びて、こういうイグサ産業が衰退しちゃって、うん、九州の方へ持ってたんですよね、うん、で今八代、国産ではもう八代さんが一番、くまモンって、
くまモン、はい、
熊本の八代の、
うんうん、
の表が一番国産でいいものを作った、
はい、どうなんでしょう、畳ってその新築のお家に入れることもあるかと思いますが、すでに入っているものを変えるみたいなことのあれ依頼とかもありますか。
もちろんそれもありますしね、新しく、大体耐用年数、そうですね、20年から30年ぐらい、子供さんとか家族の構成によって違うんですけど、
うんうんうん、
そうですね、30年ぐらいは持つんじゃないですかね、台はね、表はね、やっぱり15、 早く変えてまえて10年だね、15年ぐらいはまあ平均、持ちますね。
表の部分も持つ、うん、で、もしじゃもし土台はまだ大丈夫であれば表だけ変える。
そうその通り、25年とか30年経っても下手ってきますもんね、どうしても。踏みつけて、
うん、中がこうちょっとへこんじゃったりとか、ボコボコしたりっていうこと
も取り替えないかもね。
それがまだ大丈夫であれば表だけで
やりますけどね。
どうなんでしょう、その畳の表を変えるとか、その畳を変えるののいい時期っていうんですか、この時期にやるといいよみたいなのもあるんですか。
ありますよ、いい時期はね、新米と一緒でこれから取れるんですよ、イグサがね。秋のそうですね、10月11月ぐらいにこう新表が出るんですよね。それを1年こうまた、使っていくんですけど、その新しいものが買われるなら秋がいいですね、新米としてね。であんまり良くないのはこの湿気の多い入梅時ね。入梅時これね、これ色が青いにはまだ養分があってね、よくかびるんですよね。
畳かびてしまうことがあるんですか。
よく最近はほとんど締め切りで、外へでお仕事に行って締め切りで、昨日も行ったんですけど、かびちゃったでしてね。
かびちゃった場合はどんな風にされるんですか。
もうかびた時はもうアルコール消毒でこう拭いていただいて、乾燥ですね。
よく乾かす、
はい、
そうさせないためにはどういう風にしてたら、やっぱり
これはやっぱり部屋を、絶えず空気入れ替えたりとか、湿気の多い時は空拭き、床拭くみたいに、
畳の上も空拭きをする。
そうですそうです、ちょっと湿気取りますから、あとカビも防げますね。これイグサですから、やっぱりね、湿気をちょっと欲しがっているんですよね。
乾燥しすぎても良くない。
そうちょっと湿気、そういう機能もありますけどね。湿気がね、多い時に、吸ってくれる、少ない時に出す、そういう機能もあるから、肌に優しいっていうか、体にいいということだよね。
じゃあなんかもっともっと新しいお家でも入れてほしい感じが。
そうですね、でも生活様式変わってきてね、フローリングはほとんどの生活になってきましたもんね。需要はどんどんね、少なくなってきてます。もう社用産業ですけど、なんとか頑張って残してほしいと思うんですけど。
どんな風になっていきたいとか、このお店自体とか畳に関してのあれもそうですが、何かありますか。
なんとか一見に一間、日本の文化というかね、畳っていうのは文化ですから、残してほしいなと思ってますけど、残せるような若い人たちに、とか一部屋作ってまうように、建築屋さんとか働きかけるようには努力はしてますけどね、はい。
お休みとあと営業時間、
休みはねもうね、日曜日休みしてます。
営業時間は、
営業時間はね、朝9時から、6時ぐらい。
今日ご紹介しました新開地商店街の瀬戸成城の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。